岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンにいざなう観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。今日ご出演いただきます岡崎歴史語り人は天野俊彦さんです。天野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、天野さんから今日はいろいろとお話を伺っていきますけれども、初めに自己紹介ということで、はい、お願いできますでしょうか。はい、
久しぶりの自己紹介でちょっと何を申し上げて分かりませんけども、まあ、一応生まれは岡崎で、はい、公務員生活を30年、民間にまあ10年勤めて、3年前に完全にまあ仕事をリタイアして、現在まあ、この歴史語り人の仕事を中心にいろいろ遊び歩きながら過ごしているという状況で、性格的にはですね、とつも新型で、前しか見れないという欠点があって、神さんにいつも言われるんですけど、あんたは横見なさいと、後ろは見なくてもいいけど横見なさいというよく言われるんですが、前しか見えないと、で前見え出すと前にしか走らないということで、イノシシ型も典型的なイノシシ型の人間だというふうに思っておりまして、非常にですね、年も食ってきましたんで、これからもう少し穏やかに周囲をゆっくりと見回しながら歩いていきたいと思っています。この程度でよろしいでしょうか。
趣味もいろいろ。
趣味はね、
ありますよね。
若い頃は野球やったんですけど、で将棋も結構自分では強いと思ったんですけども、まあ総さん40過ぎてからはほとんど仕事というか、その自分が与えられた仕事に対するやっぱり時間をかなり使うようになりましたもんですから、なかなかそういうものには手が出しにくくなってきて、最近少し時間ができましたんで、旅行とか映画をですね、また繰り返していくようにしておりますけども、
楽しんでらっしゃる。
ただこの語り人の仕事になってから旅行はですね、歴史に関係のあることしか行かないもんですから、一般に言う観光地とは別なマイナーのところが非常に多くなって、
その歴史をそうですね、学ぶ旅という感じになりますか。
そんな感じが多いですね。
そうですか。いろんなとこに行ってらっしゃるということなんですよね。で天野さんはどうして語り人になられたんですか。
それもだから2年半前にちょうどリタイアした時に、岡崎市の広報でこの語り人募集っていう募集欄があったもんですから、もともと岡崎の歴史は全く分からずにですね、私も岡崎公園から歩いて15分ぐらいのところに住んではいたんですけど、岡崎公園には子供の頃からね、何度も行ったんですけれども、行って素通りして帰ってくるっていうだけで、いろいろ話を聞いてみると、いろんなところにいろんな歴史とその、言われてるのがあることがだんだん分かってきて、で少し勉強したいと、自分の勉強のためにということで応募して、現状に来ているというような形ですね。
そうなんですね。岡崎公園の近くで、もう岡崎公園遊び場でいらっしゃったっていうですね、ことですよね。そうですか。そして今では歴史語り人という岡崎歴史語り人として、もう数々のツアーのガイドをされているんですけども、天野さん、ツアーの際にこう心がけていることとか、こう工夫されていることっていうのはあると思うんですけども、
やっぱりちょっと話が固くなっちゃうんですけど、気持ちとしてはやっぱりお客さんがバスを降りられて帰られるときに、今日は楽しかったよと一言言ってもらえるのがね、僕は非常に嬉しいことなもんですから、そういうふうにするにはどうしたらいいかということを常に考えながら一日を過ごしていきたいなと 思って、まあ、やっておるつもりではあります。
それを心がけて、
はい、そうです
ね、楽しかったよって言ってもらえるようにう、ねうん、というと具体的にはどんなことやってらっしゃるんですか。ね、
バスに、まあ、最初朝乗られて、うん、全員がそれぞれに挨拶してもらいます、挨拶をさせてもらいますけども、
ええ、
その時にあ ハゲのでございますって一言言ってあごめんなさい雨のでございましたなんて話から入っていくようなね、そんなあの形を通りながらちょっとあのニヤッとされる人の顔を見て、ごめんなさいよろしくお願いします、ええ、またあのこう繰り返すことによって少しね、ええ、お客様の気持ちも柔らかかなと思って、あの常に今帽子をかぶっておりましたので、
それで今日も帽子をかぶっていらしたんですか。
取った時がやっぱりタイミングなんですね
今帽子をおもむろに取って今のねあの紹介をしていただいたんですけど、
そうですね、
あなるほど。
で、まあ、工夫としてはね、あの私もいろいろ話をするつもりではありますけども、限られた時間でもありますし、またあのそれなりにまあ遺跡へ行った時には、
はい、
結構30人のお客様をお連れする場合に、あのやっぱり20メートル30メートル下手すると50メートルぐらいの列になってしまってですね、いろいろ話こちらですよって手を挙げてお呼びするんですけど、まあ、結構あのお年の方もいらっしゃいますし、はい、まあ、ゆっくり歩かれる方もおられるもんですから、あまり強制もできませんので、まあ、かといってずっと待ってると時間が来てしまいますので、それをどうこう自分で企画するかということを考えた時に資料を作ってですね、であのまあお客さんバスに乗られる時にその今日回るところ の、あの史跡の案内ができるような資料をちょっと作りまして、それを皆様方欲張りをして、まあ、私があのお話ができない時でもその資料を見ればね、今日ここへ来たことの意味合いだとか、そのいろんなまああの歴史なんか若干でもご理解いただけるかなということで、必ずあの資料を作ってお渡しするようなそんな工夫をさせてもらっています。
でこの資料今日お持ちいただいてるんですけど、写真付きですよね、カラーの写真付きでそれぞれの場所 の、あのコンパクトにこうコメントを分かりやすく載せてくださってる。でもツアーになりますとスケジュールも合わせて、この巡るスケジュールですね、ガイドのあのガイドされるツアーのスケジュールに合わせてカラーの写真入りで分かりやすいんですよ。あのなるほどなるほどということがたくさん掲載されている。あこれはあの後々皆さんツアーの後に今日行ったところをあのまた誰かに伝えたりですとか、ご自身でさらに勉強しようという時にとても役に立ちますよね。
そう言っていただけると非常に嬉しいですからね。
皆さんからも好評ですよね。
2回3回ね、たまたま同じお客さんが見えた方がいらっしゃるんですけども、
はい、
この前の資料は大変参考になりましたと話は 2、3人ですけど、お聞きした、ま、なかなかあの年間の、まあ、大島さんもご存知でしたけども、このスケジュールにこの自分が乗務するツアーとして自分がこの引率をする機会がですね、まあ、年間数えるぐらいしか今のところないもんですから、あまりあの同じお客さんが同じバスに乗るっていうことがちょっと可能性としては非常に極めて低いんですね。だからたまたまそういう時にそういうことを話を聞いたことがありまして、まあそれはある意味その1人2人であってもこれだけ作った意味があったのかなというふうには思いましたけどね。
いや、だってあの天野さん の、そのガイドしてくださるツアーに行くとこれ資料として手元に残るということは、あのそれをねこうまとめていって岡崎の歴史を勉強しようという方もいらっしゃいますよね。ま
あ、そういう方が出てくればね、
ねえ、
非常にありがたいですね。
いや、これ私今日いただいてもいいでしょうか。私にとってもとてもためになる資料です。
そんなことないです。
いや、
大島さんご存じのことばっかりですから。
いや、それでも一目瞭然というのがこの一枚の紙の裏を表にまとめてくださっているというところが非常に、この一枚を持ってガイドにあのそのツアーに参加すればいろいろ分かりますしね、ちょっと聞き漏らしたということも見直すことができますよね。
いや、本当はもっと書きたいんですけど、あんまり多いと嫌になりますし、
ほ
どよあんまり少なくても何だって話ですから非常にその辺がねバランスをどう取るかで、まあ、いつも悩みます。だから同じ大事なら大事字を、5行でまとめるときと10行でまとめるときとやっぱりその行く場所によってスペースに限りが出てきますので、どういう形でまとめるかというところでは少し まあ、考えながらやってるつもりではおりますけどね。
あ、それぞれやっぱりツアーによって工夫されて資料も作っていらっしゃる、
ね、だから3カ所ぐらいしか行かないときには結構ボリュームのある情報も入れられると思いますけれども、5カ所とか6カ所行くとなるとやっぱり A4 裏表の資料スペースから行きますと少しまあ半減するぐらいの感じにならざるを得ないのかなって感じがするんですけどね。
いや、
その辺がちょっと難しいですね。
ツアーに行かれた方にはとてもいい記念と同時に資料となるものを作っていらっしゃるということで驚きました。
ありがとうございます。
そして、まあ、皆さんの勉強になることの中にこう皆さんに楽しんでいただきたいということで工夫されていることもありますよね。
そうですね、実はいろいろ朝の8時半から回って、だいたい1日コースですと5時半ぐらいに終わる予定なんですけども、
はい、
まあ、最後に新東名の岡崎サービスエリアに行くパターンが最近かなり増えてまいりまして、
ネオパース岡崎
ですね。そうですね、そうしますと、はい、その岡崎のサービスエリアで自由行動して、まあ、バスに乗務してあと岡崎公園とか東岡崎の駅まで来るこの移動時間が45分ぐらいあるんですね。これをまあバスの中で私が喋ってもいいんですけど、誰もじいさんの顔見ながら話を一番でも聞いておりたくないということはもう重々私は知っておりますんでね。でそこでまあ自分でこれ自分のポケットマネーになりますけど、事前にお菓子類を1個100円ぐらいのお菓子類を10個ぐらい買ってきて、
はい、
いや本当は30人全員にね渡るぐらいやればいいんですけどそうすると私もねちょっと家計が厳しいかなって感じがしまして、まあ一応3割ぐらい の的中率を目指しながら買ってきて、それでバスの中でクイズをやるんですね。でそのクイズのまあ一応命題としてはそんな難しいことを別にこのツアーで覚えることはないもんですから、
はい、
お渡しをした資料を見れば必ず分かるという内容のクイズをやるんですね。で分からないみんな、まあ、質問をしてこういうことでこうどうですかって質問して黙ってると、その資料のこの辺に何かないですかねなんて言いますと、チラチラとあーって手を挙げますんで、ね、
結局皆さん手を挙げる
そうするとやっぱりその資料もねご覧いただく楽しく見ていただけるってことにもね僕はつながるのかなって感じがしまして、
なるほどね、皆さんのお手元にある資料を、
いや見ない方もいらっしゃるんですよ、全然。
だからこのクイズによってまたその資料も改めてご覧いただけるし、で資料見ればどなたにでも手を挙げていただけますもんね。
だから子供さんでも全然問題ないんですよね。まあ、ちょっと難しい漢字がね書いてあるときはちょっと振り仮名をつけるようにも努力はしてますけども、まあ、お母さんお父さん隣にいらっしゃれば聞いてもらえればすぐ分からないですんで、そんなことも一応頭に描きながらこのクイズをやって、まあ大体30分から40分ぐらい帰りのバスをワイワイワイワイ言いながら帰ってこれたらいいのかなというふうに思っています。
これも皆さんね大いに盛り上がるんじゃないでしょうかね。
結構盛り上がりますよ。
そうですよね、
あなた2回目でしょうって私が言う2回目はダメですよっていうことがありますもんね。いや2回あげる人いるんですよ、知らん顔して。
もうね皆さんそうですか、いろんな方が、でもそれだけ皆さん ね楽しんで盛り上がってということなの で、だからまあクイズの中にはこう大樹寺の関連することだったら大樹寺は誰が建立したのでしょうかですとか ね、松平元康が桶狭間の戦いに敗れて自害しようとした時、東洋商人がいさめた言葉は何という言葉か、これをねこういったねことをクイズに出す。で資料をご覧いただければ分かりますよ。
分かりますけど読みませんという人もいますからね
そうですか、どうするんですかそういう時には。やっぱりもう
それから振り仮名をつけるにしました。
あ、なるほど、それから資料には振り仮名をつけるなるほど、ね、
そういうこともありました。
かなりこう天野さんのその、ね、同行されるツアーこう賑やかな様子が伝わってきますけど、うん、ガイドをして印象に、まあ、残っていることっていうのはありますか。
印象、まあ、いいも悪いも、一度ね救急車を呼びしたことがありまして、いやちょっと私も真っ青になりましたね。
大変なことがありましたね。
だからご本人さんはまあ健康でお歩きできるということでご参加をされたんでしょうけど、途中歩いて途中で座り込んでしまわれてしまう、動作のいやちょっと足が痛いと言われたもんだから、じゃあここで待ってるということで、その遺跡の方を巡って30分ぐらいして帰ってきた時にまだ座ってらっしゃいますんで、どうしますかって言うて、じゃあ今から皆さんとバス乗りますからって言ったら、 もう歩けなくなったんですね。
あ
でお客さんもお手伝いしていただいて、2、3人でこう抱き抱えようとしたんですけど、痛い痛い痛いって言われて、
足が痛くて、
で、まあお客さんも次私連れていかなきゃいけない、やっぱり役目もありますんで、そのご本人の方に了解を取って、で救急車呼ばせてもらってよろしいですかって言って、救急車を呼んで、まあ、救急車に、まあ、乗せていただいて、まあ次バスツアーを継続したってこともございます。それがまあちょっとね、ちょっと大変な、
ね、
私たち心臓がボカボカするくらい大変な、
実際にやっぱりたくさんの方、30人の方からをツアーで、ガイドするということは、そういったこともやはり起こりうるということを、私たちはやはり想定も、ね、しながらいろいろ学ばせて、ね、講座も受けているわけですけども ね、それは驚きましたね。そうですか。
あとも月並みですけども、最後バス降られるときに、今日はとっても楽しかったとか、今日は本当にいい勉強になりましたって一言ね、お声をいただいてお帰りになるっていう方が、まあ、いらっしゃるとね、それはそれで今日一日有意義な時間を過ごしたらかなということで、私自身が楽しくなりますけどね。
そうですよね、
そんなこともあり
ますね。やっぱりお言葉をかけていただく、ね、楽しかったよ、
そうですね、
また次も頼むねなんて言われたら嬉しいですよ ね、
いや自分の性格もそうなんですけど、本当にそう思わないとなかなか、あどうもどうもありがとうございましたってさっと帰っちゃうのが一般的だと思うんですよね。それにまあ一言二言プラスして言葉をいただけるっていうのは、まあ非常にありがたいのかなって感じは自分自身ではしてますけどね。
そうなんですね、そして、まあ、今後の抱負ですよね、まあ、乗車回数もこれからどんどんツアーも多分増えていくと思いますしね、いろんなシチュエーションで皆さんをご案内することも増えていくと思うんですけど、天野さんの抱負、今後の目標とかはいかがですか？
まあ、命ある限り、力が、いや体が動く限りまあやっていきたいと思ってますけれども、やっぱり抱負っていうと、その、今現在その自分で念頭にあるのは、こういったまあ歴史の勉強を本格的にさせていただくようになってから、まあ2年ちょっと経ちますけど、疑問点が膨らんできて、分かったことよりも疑問にな、に思うことの方が増えてるのが現状なんですよね。だから一つのことを分かったつもりでも、じゃあその次どうなのかとか、ここはどうだったのかっていうこと、歴史っていうのは数学と違って、過去の誰かが書いた文献を誰かが読み下して、本かなんかにして後世に伝えるっていう形ですから、その事実関係をきちんと確かめるという手段がもう全くないわけですよね。ない中で本当にこれはこうだったのかああだったのかをこう追求していくために、いろいろ今この回る場所に関連してどんどんどんどん疑問点が広がってきて、例えば神福寺の話だと、じゃあ物部正知っていうのが建立したって なってるんですよ、じゃあ物部氏っていうのはどういう宇治なのかと、いつ頃出てきて、じゃあそれが蘇我氏と戦って敗れて、じゃあ今全国にそこで潰れてしまったのか潰れなかったのか残ってるわけですね。そうするとその時の定義の乱というのはどういう乱だったのかとかいうところにどんどん話がこう広がってくるもんですから、それに関する勉強が もう大変でね、
勉強する時間っていうのが膨大なものになってきますね。
豊富ということになるかどうか分かりませんけども、やっぱりきちんと自信を持ってお話をしたいということが私のだから目標ですよね。そういう意味では、ただそれがどこまで自分が納得できるところがどこまでなのかっていうのはまだまだ暗中模索の状態ですから、全く分からない状態ですんで、まあ本当に目が見える限り少し勉強を続けていきたいということにならざるを得ないと思いますね。
そうですか、はい、いや本当はもう天野さんの資料を見ると皆さんよくその場所その目的地のいろんな言われですとか、ここ注目というところが実に分かりやすくもうポイントで掲載されていますので、また天野俊彦さんの同行するツアー楽しみにご参加いただきたいと思います。天野さんありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所及び岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、 岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局岡崎活性化本部内までお願いします。電話番号は0564-57-0200 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧になってください。今日は岡崎歴史語り人天野俊彦さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。